お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ケアンズからメルボルンまでのおよそ 3500km を歩いて縦断している松坂智也さん。生活に必要なものだけを積んだカートを引きながら一人でオーストラリア東海岸を縦断しています。5月にケアンズを出発した智也さんは10月31日金曜日にシドニーへ到着。念願だったオペラハウスの前で記念撮影を行い、週末はシドニーやブルーマウンテンの観光を楽しみました。まずはこれまでの歩みについて振り返ってもらいました。
もう本当にオーストラリアっていう国は本当に素敵な国で、そこに住んでる人たちはもうすんごい優しくて、たくさん優しさと幸せをもらって今日ここまで、みんなのおかげで今日ここまで来れてます。
オーストラリアにはお知り合いがいて初めにいらっしゃったんですか？
いや、なんか旅をしてる友達がブリスベンには住んでたんですけど、それ以外は知り合いは特にいなくて、だからいない中でちょっと始めた感じなんですけど、
実は私は智也さんのことを、智也さんの投稿ではないんですけど、こう智也さんに会ったっていうさまざまなオーストラリア人の投稿を見て智也さんにたどり着いたんですけども、本当多くの方が、あの智也さんがねこういう旅をしてるから声をかけてあげてとかで、今こうやってお話ししてる間にもね 2,3 人から声をかけられてる状態なんですけども、どうですかこの状況、ほぼゼロの状態からオーストラリアにいらっしゃって。
いやー嬉しいです。なんか本当にいつも皆さん自分が元気に歩けるようにたくさん食べ物とかをお水とかをくれるんですけど、正直そういうのも嬉しいんですけど、こう頑張ってねってあの声をかけてくれるだけで、また今日も明日も歩こうって思える。だから今本当にたくさん幸せをもらって元気をもらって歩けてます。本当に感謝しかないです。
ちなみに1日何キロ歩かれてるんですか？
そうですね、だいたい最低でも30キロは歩こうみたいな感じで、でもどうしてもやっぱスーパーがないとかそういう時は頑張って50歩こうとか、そんな感じです。
智也さんの旅をこうフォローしていると、見知らぬ方がホテルを取ってくださったり、お家に招いてくださったりと、こう泊まるとこもねいろんなとこであるような感じなんですけども、やっぱ旅されているとこう人里離れた場所を通過されることもあると思うんですよね。どうされてるんですか？
そうですね、だいたい基本的に街に1日でたどり着けないことの方が多いんで、そういう時は多分皆さんもよくわかると思うんですけど、トイレとベンチしかないいわゆるレストエアリアみたいなとこでテントを張って寝るとか、時々ほんまにそれもなかったらトイレもないなんか小石の上でテントを張って寝るみたいな、そういうこともありました。
智也さんの旅の相棒は日本から持ち込んだ1台のカート、テントや洋服、調理器具に水や食料などおよそ70キロから80キログラムの荷物を積み、時には引っ張り、時には押しながら、毎日少しずつ前へと進んでいます。かなり大きなカートなので、行ける場所、入れる場所もこう限られてきませんか？例えば、お手洗いに行きたいとか、スーパーに入るときとか、どうされてますか？
そうなんですよ。これが本当にもう一番の問題で、まあ、そのスーパーとかは外の棒みたいなところにくくりつける。でもやっぱり電車には乗れないし、なんでか分かんないですけどシドニーのフェリーは使えたんですけどそうですね、そう本当にみんな今日もホテルも片側の扉はだけじゃ入らんから両方扉開けなあかんとか、そうやっても苦労しかないです。いけないとこばかりです多分。
でもお話を聞いてるとね、いろんな人の優しさにこう常に触れる旅だと思うんですけど、これまでどういった優しさに触れられてきましたか？
そうですね、優しさはもう本当に毎日毎日優しくて、もう歩いててたら車を目の前に止めて持ってきてくれるとか、その人たちも中にはこう反転してこう帰って戻ってきてくれたり、 スーパーにわざわざ町まで行って戻って持ってきてくれたりとか、なんか面白いっていうか、オーストラリアすごいって思ったのは、僕の一番しんどかったのは300キロスーパーがない道を歩いてたことがあって、その中でその300キロがだいたい2週間ぐらい、まあ、あまりろくにご飯も水も飲めてない中で、その2週間越しに町に着ける、その時に自分のいつも大好きなものはマクドナルドとコカ・コーラなんですけど、それを食べれるっていう気持ち、この嬉しい気持ちを Facebook に投稿したことがあって、2週間ぶりにコーラとマックが食べれるって書いたら、その町からたくさんの人がマクドナルドとコカ・コーラを持って自分のとこに持ってきてくれたっていうのがあって、もうそれは本当にすごかったです。そんなことあるんみたいな。
やっぱこの SNS の力っていうのは相当ですよね。
いや本当にそうです。 Facebook はこっちに来てから始めました。なんか日本でいう LINE みたいな、オーストラリア人はほとんどの人が Facebook を使っとるって聞いて、それでみんなその自分の年齢だけじゃなくて、もうだいぶお父さんお母さんぐらいの年上の人もみんな使ってる感じで、たくさんの人が見てくれてる気がします。
で今回実はこの旅にはある目標があるということで、教えていただけますか？
目標はもう本当に最初は人に会いたいから歩き始めたんですけど、たくさんの人から優しさをもらったので、本当に1ヶ月半ぐらい前から募金活動を始めようと思って、たくさんみんなからもらった優しさを今度は他の誰かにつなげたいっていう気持ちから募金活動を始めました。
で選ばれたのがユニセフの子供への募金ということで、はい、それを選ばれた理由何かあるんですか？
そうですね、なんかまあもともと子供が本当に大好きで、日本でも教育関係の仕事をしてたんですけど、それとやっぱり歩いて旅をしたことで、まあ食べ物が食えなかったりとか、綺麗なお水が飲めなかったりとか、そういうことがこの旅であったんですけど、そういう時に自分はなんかやっぱちょっと辛かったですよね。ご飯が食えずに歩くって辛いなって。でもそういうのは自分は誰かに助けを求めるんですけど、世界にはそういう戦争や貧困で食べれないとか飲めない子供がいて、なんかそういう自分の歩いたからこそ、なんかそのちょっと辛さが分かって、そういう子に一人でも多くの子供がご飯食べれたらいいなって思って、だからユニセフ、そういうのをやってるユニセフを選びました。
初めは歩いて出会いが目的だったことから、こう募金っていうのも加わって、トモヤさんの旅自体にこう変化はありましたか？
そうですね、あんまり変わらないんですけど、なんかもう3年ぐらい、まあ、日本も含めて旅をしてるんですけど、もうずっと自分の幸せのためだけを考えて旅をしてきたんですけど、またそこにこう誰か、自分が歩くことで誰かの幸せにつながるんかなって思ったら、なんかまた一つ自分のやってる旅に意味が加わった気がして、それが自分の中でまた幸せなことかなって思ってます。
旅っていうのは日本国内でされてたんですか、これまで？
そうですね、3年前からだいたい、その時日本の時はバイク、モーターバイクに乗って日本を一周しようと思って、その2つ目がオーストラリアを歩くことでした。
モーターバイクでの日本一周と徒歩での異国の国での旅は全然違うと思うんですけども、なぜオーストラリア、なぜ歩くっていうことにしたんですか？
オーストラリアはもともといいなって思ってて、それは本当に自分のオーストラリアに行ったよっていう友達が、あの国オーストラリア良かったよってもう昔から言っとってくれて、だからいつかは行ってみたいと思ってて、歩きを選んだのはもう本当に、それこそ日本でバイクで旅してた時はやっぱどうしてもスピードが速いんで、それこそ行きたいところには行けるんですけど、 人に会うっていうと大体どこかに泊まらないといけないみたいな。でも歩いてるのは一番やっぱ遅いんですよね。みんなが簡単に話しかけれる旅だと思ってて、だから一番人に会うにはいい旅だと思って選びました。これで
徒歩で続けるこの縦断の旅で、智也さんは多くの人の優しさに触れ、自分が日本人であることへの誇り、そして感謝の気持ちが芽生えたといいます。
本当に日本人でよかった、この旅をオーストラリア歩いてて日本人でよかったって思ってて、それは本当にそのオーストラリアの人はが日本に旅行に来た時にこんな日本人に助けてもらったんだっていう話を僕にしてくれたり、今オーストラリアに住んでる日本の方がそのオーストラリアの人に優しくしたり、そういうことがきっかけで、なんか本当にたくさんのオーストラリアの人が僕と出会ったら、こんな日本人はすごく優しい、日本はすごいいい国だって褒めてくれて、嬉しい言葉を言ってくれて、みんながたくさんの日本人が優しいから、その優しさがつながって僕は今みんなに優しくしてもらえてるのかなと思って、だから感謝しかないです。日本の方にも感謝しかないです。
ゴールであるメルボルンはどれぐらいお目処にこう到着できるとお考えですか？
ですね、もうだいたい決めてるのは12月の半ば、遅くてもクリスマスにはゴールしようって、それはもう自分の中で決めてます。
何かその理由はあるんですか？
いや、年末に同窓会があって、僕はどうしてもその同窓会に参加したくて、だからそれまでにはゴールしないといけないっていう。
それはすごい目標ですね。
はいはい、もうみんなに会いたいです。
ご家族はどうなんですか？智也さんが一人で旅をされてて心配されてないんですか？
そうですね、最初はお母さんもお父さんもなんで歩いて旅するのかがわからんかったって言っとって、反対はしないんですけど、なんかやっぱ心配はしてくれてます。でも毎日インスタグラムとかフェイスブックを上げるんですけど、それを見てオーストラリアいい国やなとか、オーストラリアの人ほんまに優しいなっていうのを、まあ、メッセージくれるんですけど、今はまあ心配と多分この国でを安心な国やと思ってると思ってます。
この旅が終わったらどうされるんですか？
いやー、考え中です。でも歩くことはしんどいんやろなとか、正直こんなに歩けるとも思ってなかったんですけど、一番遅い歩いて旅することがなんか実は遠回りのように見えて近道なんかだと思ってて、それぐらいなんやろな、すごい こんな感じで人生を歩んでるんですけど、なんかかえっていろんなことを知れたりとか、それをきっかけになんかあるんかなと思ったら、もう歩くことって楽しいなと思って、これ他の国歩いたらまた違うことが起きるんかなと思ったら、またやりたいですね、違う国も、
ね、まだ旅の途中なんですけど、今回の旅でこう得たものっていうのは何かありますか？
僕は今なんか本当にオーストラリアの人みたいになりたいって思ってて、なんかオーストラリアの人本当にギブの精神がすごいです。ギブアンドギブ、なんか見返りを求めないみたいな、そういう人になりたいです。なんか人に誰か困ってたらすぐ駆けつけて優しさを向けられる、なんかそんな人になりたいっていうのがオーストラリア来てから思いました。
ケアンズからメルボルンまでおよそ 3500km を徒歩で縦断している松坂智也さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。